ジオ地です。毎週日曜放送中、30代物産初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事も恋愛サブカルチャーから身近にあったバグ話など和気あいあいとお話しします。司会の佐山です。
宮野です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今月はそのままお送りしたいと思います。はい、はいはい、ということで、まあ、今日はすいません、順々にいきますけども、はい、大島くん、
シャープ
さん、
王です。
王さん、シャープさん、N さん、
王さんってことですか。
ワンさん、ワンさん、
M くん、レボさん、ナルさん、シンゴくんということでお送りしております。
仮面座3回だよ。
なんかスパのなんかこう中なんか
そうだ
ね、年みたいな、
そうそう、主婦たちのなんかセックス事情。
はい、で、はい、ちょっと今回はあのお便りをね、あのいついただいて、はい、小田森さんのちょっと会をちょっとやりたいと思うんですけど、よろしいですか。
あ、はい、本番ですね。
本番です。
あ、今ずーっと他の横練習やったばっかりしてたんですけど、
はい、ということで、あの、はい、今日はですね、はい、皆さん揃っていただいたので、はい、皆さんに相談に乗っていただ き
た
い、ね、この大相談会、
はい、
大相談会、
はい、いや、よろしいですか。
はい
はいはい、相談おじさん、
はいはい、はい、おじさんです。
こんにちは。
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 いつも楽しく拝聴しております。
これシャープさんじゃない？違うか。
シャープです。
ダメだよ、さっきの。俺びっくりしちゃってる。俺びっくりしちゃってる。
フライングフライング。
これはやらせじゃなくて、普通にあだ。
よろしいですか。
マジか、ダメだな。ごめんなさいね。
ようやく私にも皆さんに相談したい意見を聞きたいネタができました。早速ですが、先日実家にお盆の帰省を1泊2日すると、親からお前に縁談の話がある、おとのこと。聞けば帰省する前日と前々日の2日の間に3件の縁談、
3件、
以下、話が来た順にということで、1番、実家のお隣のお金持ちのお家の奥様からの話、お金持ちの奥様の知人の娘、38歳、その親は実家の町以外に嫁がせたくはないそうで、もし結婚するなら私も転職必須ということですね。
はあ、
2番、
はい、
私の実家を作った大工さん、
はい、
過去親同士が長年の婚姻の娘さん、次女か三女と、今私が住む町の保育園だか幼稚園勤務、保育士か幼稚園教諭と、年齢35歳、
ほう、
はい、ほう。で、3番、父親の同級生、過去父親に弔辞を読んでくれたの知人の娘と、年齢34歳、私が住む町の隣の市に一人暮らし、学校の事務員過去公務員はてな、親は早く孫の顔が見たがっていると、以上の3件です、
はい、
続いて私のスペック、年齢40歳と3ヶ月、一人暮らし、地元に、持ち家あり、地元に母親、60歳、独居、今のところはまだ健康、チビ、デブ、スケベ、メガネ、将来は多分ハゲる、ハゲたら剃る、いわゆる独身の取り合わせ男子、今回の話で決められたら決めたい、とりあえずこれまでそういったかっこいい意味で、おせっかいな話一切なく、初めてでしたし、せっかくなのでノックノックというのが大事、積極的な気持ちです、3件とも、受ける旨を母親を通じて返事、この時、お互いにわざわざ休みを調整して時間を作ることはやめましょうと、うまい具合に休みがあった時に会いましょう、もしうまい具合に休みがなければご縁がなかったということで、合わせて私の練習等も、以上のことを伝えてもらいましたと、そして、丸三の方に、ついて、9月過去日時未定に双方の親も共にお会いすることになりました。
ほう、
写真はと問うと、どうやら丸三の方は太っているそうで、写真で子供になりたくないそうで、事前の写真はなしで会うことになりました。
ほう、
しかしながら私はぽっちゃり好きです。メープル超合金の安藤那須さんクラスまでは全然大丈夫です。
おお、
さて、今回の相談ですが、ここからなんですね、いわゆるお見合いの席で一つ、しちゃいけないこと、一つ、触れてはいけない話題、一つ、ぜひ聞いておくべきこと、一つ、ぜひ話しておくべきことなどを教えてください。当然ですが、1から3まで全員とあって、それからどれにしよっかなって決めるのはなしです。一番最初に、丸さんとお会いしていい具合になれば1と2の話は立ち消え、丸さんの話お話が進み、合流するかさようならかといった具合ですと。もし情報が足りなければ補足いたします。お相手のここに行く方についてはいずれもこれ以上の情報はございません。シャープ、ということで、リアル相談おじさんということで、いただきましたので、ぜひ皆さんに、文字の指定ということですね、はい、ご相談に乗っていただきたいと思います。はい、はい、なんかまさに手を挙げてる方がいますね。
さっきビンビンの人がいます
だいたい僕は乗れないと思うし、あの走り、あのやっぱりリスナーが身を切るシステムでいいですか
身を切っていただけるじゃあスクリーンにまず映していただきましょう。
何を
あれですね、とりあえずお父さんのお友達の娘さんっていうことですね。
そうですね、お友達の知人の娘さん。
お友達の知人の娘さん、
はい。
なんかあれですね、受け負いきれないですね。
重大ですか。
だいたいチョイスがシャープさんがいないときが良かったんじゃないですか。多分
事前にシャープさんに一緒に
今回臨
んでるんで、
じゃあ僕は黙っておきます
一番適当な回答はできないやつです、
うん、
そうですね。
まあでもやっぱり体の相性が大事っていうか、
最初にね、
やっぱりそこを見ないと分かんないっつうかみたいなこれダメダメっすか。
ダメダメ
なやつだった。すいません、すいません、すいません、ちょっ
と一番だと思うの慎吾さんが
お見合いをしたことがある方はいますか。じゃあ婚活パーティーに行ったことがあると。おお、あ、結構いますね。ああ、そういう時どうしました。
どうしましたか。
ど、雑
なんか1対1になって、まあ、話をすることとか、うん、まあ、いろいろな、まあ、シチュエーションがあるかなと思うんですけど、
なんすかね。
逆に聞きたいんですけど、その何を分かったら結婚とか付き合うとかって何かあるんですか。まずどんな情報が分かったら、一応、まあ、その関係性は分かってるわけじゃないですか、
はい。
で、まあ、なんとなくフォルムも分かってる、なしゃしゃんじゃないけど、で、まあ、それは実際会えば分かるとして、それ以外にどんな、例えばこの王さんとかだと、もっとルックス外見が全然ダメなんですよ。
あ、
めくりとも立たないんですよ。
あれですか、ワンさんめくりなんです
か。ワンさんは、
ワンさん贅沢っすね。
ワンさんはめくりだと思いますけど、はい、俺の話題をもうとりあえず置いといて
そういうふうにその個人個人にポイントってあるんですよ。その中でその自分が一番これはみたいな、なんかあるんですか。
あ、まず正直俺の結婚観っていうの
は、はいはい、
したいなっていうのが一つ、
うん、
そもそも相手と、
うん、
その結婚
したいなっていうのはぼんやりあるんですけど、うん、でも、うん、中井くんの話聞くと、そうそうそうそうって中井くん、元スマップの中井くん、
どんな話だったの。
中井くんは、週一に会えればいいと。今からジャイアンツの試合が始まるから帰ってみたいな
別居校みたいな。
あ、まあ、俺はスマップの中井くんじゃないので、お前中井じゃねえだろうって言われて、はい、そうですってしか言えないんですけど、やっぱ独身をこじらせちゃってるがゆえに、で仕事からお裁縫と授乳以外の家事は大抵の女子より完璧にできるんですよ。
あ、
お裁縫は本当できないんですけど、うん、で最低俺クオリティは持っててほしいな
ー。お
お、ハードルありますね。
だから思うんですけど、 贅沢言ってらんない年だしみたいなのもあって でこんな女性だったらいいっていうのはないんですけど、こんな女性は嫌はすごくいっぱいあって、
お姉さん、お姉さん、共感
度がなんか、あと、あと、
レコ旦那のうなずき方
分かるでしょ。
大丈夫？
大丈夫？メゴ姉さん、大丈夫はないでしょ。
なんか裏手に大丈夫とか言う。
なるほどね。
ピッ、ほぐしときました。
びっくりしたよ。
ほぐして。
怖い怖い。
ハードル
高
い
です。でも今回、親の顔潰したくないから義理で嫌々会うとか、そういうスタンスは全然なくて、うん、本当に、まあ、30半ばぐらいから、いよいよ合コンにも声かからなくなり、父親も早く結婚しろとか言わなくなり、挙句お前女の子に興味がないとか男の子にしか興味がないとかそういうことではないよなって確認をされ、
あれされるんですか、
うん、念のため聞くけどみたいな、うん、それはないよとそれはないよと、
まあ、僕らはしてますけど、
うん、言いつつ、うん、こういうふうにそういうおせっかいな話、うん、いい人いるんだけどって話は初めて私の元に来た。あで、2日間で3件っていうのは
多い
です。なんでその集中してたんですか。
わかんないです。へお盆前に、
うん、帰ってくるから、
まあ、お袋の立ち話、井戸端会議的な中で、息子さんいくつだっけみたいな、こういう人いるんだけどっていう話で、これはちょっときちんと向き合わなくちゃいけないんだなってなんか直感的に思って、で、まあ話の順番的に3番目に来た人が、まあ、9月には会いたいって先輩言ってる、あまず会うかと。ただそういう場っていうのは初めてなので経験がないので、何着ていけばいいのとか、あ何履いてけばいいの、このメガネで大丈夫やっぱよく見られたいし、うん、ねえ、うん、
じゃあ
どんな話したらいいのとか、
じゃあ話の入りやすいところから、じゃあ、ちょっとじゃあ南そのなんか婚活パーティー、お見合いっていうとどうですかね、スーツとかなんですか、婚活パーティーとかだと普段着だったりする、
普段着だったりするけど、うん、なんかそのやっぱ白のポロシャツとかの方が多かった、
うん、あ、ちょっとカジュアルオーバーみたいな感じの、
うんうん、スーツの人もいたかな。
俺だったらスーツ着ちゃうな。
え僕 T シャツできましたよ
俺も T シャツですね。
今日休みだ、休みのつもりだったのに偶然仕事が入ってみたいな、
それはそのスーツ着てたら俺はちょっと際立つみたいな、そういう演出も、
いやいや、なんかその清掃的な感じがスーツっぽいのかなっていう気が、うん、あ
でもまあ無難な方がいいよね、多分ね、相手がどう思うか分かんないから無難な方がいいとは思う、う
ん、ちゃんと一応スーツ着てるみたいな、
スーツじゃなくてもいいけど、
困るみたいな、
誰からのこう受けがいいもの、うん、こう柄物とかブランド物とかって結構さ、うん、
やっぱ清潔感があればいいんじゃないですか、うん、格好的に言ったら、ね、
ただ40歳のさ、ちっちゃい太ったおっさんでこんなテッカテカの顔面でさ、清潔感ゴシゴシ体洗っていくけど、
でもスーツって清潔感じゃないですか、常識感なんですか、
うん、あー
なんか
T シャツはダメかな、いや、
ダメかな、いや、ダメかな、なんかこう、改まった感じがあって、うん、婚活となんか、なんかイメージがするんですよ、
お見合いだとかってお母さんも一緒で、
多分ですけど、まあ、田舎地元のちょっと敷居高めのご飯屋さんみたいなところの、まあ、座敷みたいなのかなっていう、
だって相手も何着てくるか分かんないし、ね、そうですね、ワンピースだったり着物だったりするかもしれないね、
あ着物って可能性もあるよ ね、
そうした場合やっぱT シャツは…
そうだね、相手着物じゃなくて T シャツっていうのはちょっとない、
ね、シャツか、ズ
ッツか、
なんとなく、その喋れる人は硬い格好してた方がいい、逆じゃないか、 その軽く見られないように真面目な格好して喋れるし、逆に喋れない人は結構そのラフな格好するけど意外とちゃんとしてるとかっていうギャップ、
服と内面でバランスを確認すること、
なるほどっていうのはあるな。
じゃあシャープしろ、
スーツ
だそうです、
はい、わかりました
。なんかお見合いだったらスーツも全然、
うんうんうん、うんうん、ね、でちょっとそんな堅苦しくなかったらちょっと
下がなくていいですか、わざわざわざわざ慎重しなくていいですか、
慎重はいいんじゃないですか、わかんないですもん、
はい、なるほど
あと仕事でよく使いますけど、あの上着を着ていてネクタイ外しとくとかっていうと守備範囲広がりますけどね、
堅苦しすぎない
ですね、そうそうそうそう、
まあでもあいつあお会いするとしたらいつ頃お会いするんですか、
まあ、来月の2週目か3週目、
じゃあまだちょっと暑い、
そうですね、
だから上着は
そのぐらいがちょうど喋りやすいかもね、なんか肩こりしすぎない、
じゃあお見合いパーティーとか僕分かんないけど、どっちかっていうとなんかラフの方がいい
でしょ、でも個人あの1対1で会うガチお見合い的な感じなんです
よ、ガチ、うん、私と私の母と、うん、で相手の方とその、まあ、両親が
ご紹介
しますこちらか、あとその父の知人、
は
い、
あー
じゃあ、じゃあ
T シャツはやばいですね
ネクタイして
やったらむしろその格好よりも話す内容が困りそうなんで、そのメンバーだと、うん、いきなりそのさっきの話じゃないですけど、
まあ、年も出たら無理ですね、うん、母親にさえカミングアウトした
ら話し30分
だよ、じゃあどうじゃないですよ、もう C ぐらいがダメですよもう絞すら言うから、ね、
ストーリーストーリー
そうなるとますます会話することってすごく困りそうな気がする、まあ、確かに
会話ってどうするんですかね、そういう時ってなんかそのあじゃあ、今日はねお日柄もよくみたいな感じ で、まあ、あのこちらのご趣味はみたいなね、おことなんとか少々みたいなさ、ドラマみたいな感じで進むの、それともなんかあとは若い二人でみたいな感じにな
るの、いきなりよみたいにご飯食べるところによ集まってよ、開始5分であとは若い者にって言ったらこの人たち食べれないからね、いるよね、
あ、だってそこそこ料理持ってきた人があれ帰ったなじゃあ4人分食べてくださいみたいな、
かなりわんぱくな席になるから、
はい、あらまし
たぶんいるだろ
う、うん、じゃでもまあそういう時には、まあ、当たりのされのない会話をして実際2人になったらちょっとざっくばらんに普段何してるんですかみたいな、そういう
こと、それでいくと2人になるまでの公パブリックのところの方が会話難しいですね、
そうそうそう
そうね、みんないるところで
そのパブリックな会話は多分俺とかは相づちを打つ程度なのかなとか、大人たちが話したのを補足する程度なのかなって思ってるんですよ、で一番やっぱ2人あとは若い2人に任せてみたいになった時に、私はまあ極端な話第一印象で素敵だなとか、まあちょっと愛を育みたいなと思ったんであればっていうスタンスなんですけど、マジですか、いいですかって聞いていいのみたいな、
でも、もしかすると相手の人はよろしければお下げいたします、ね、
ちょっと待ってください、
なんかこう すぐ結論を出したくないかもしれないですよね、
基本的には相手がほっちょりしてるっていうところでもうテンション上がっちゃってんですよ
割と角度高いんじゃないかってことですね、自分の好みに近いんじゃないか
って、相手は俺は写真はないのかって聞いたら太ってるから写真でお断りされたくないわっていうレベルの太っちょなんだなっていうところで、
むしろそれを伝えたらいいんですか、
それも言った言ったんですか、太ってる女の子が好きですとかじゃなくて、うん、その気持ちは分かりましたと、ただ、体型とかそういうことは一切
気にしない
っていう割にはガリッガリはダメなんですけど、万歳した時あばら浮くような女の子は絶対無理なんですけど
全然だから OK ですよ
OK ですよっていうことはあの気にさせなさないでって今言ってもらってる。はい、
それが伝わってたする相手方的にもだいぶ楽ですよね、
うん、合うんですかね、うん、あれもしゴールインしたらみんな呼ばなくちゃいけない
もうちょっとい
いですか、
いいですか、
山形まで行きます
よ、マジっすか、
いいですか、呼ばれなくても更新所使って調べて
今日だっつって
そういや
ーよっしゃ
じゃあまあまあまあまあ結婚すんだってよ
違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違
破談になったらどうする
とりあえず、まあそのね、あの控えてるとして、まあ、問題の本質としてシャープさんが今一番不安なことというか、まあ、あのいうことはどういうことなんですか。
単純にやっぱうつを患って休職とかして収入も減ってる状況はあるし、まあもしね話がうまく転がれば絶対マリッジブルーで俺がね病気ぶり返すんだろうなっていう不安はあるし、お袋大事にしてくれっかなとか、俺は結婚する以上相手の親の面倒も見る責任を負わなくちゃいけないな、考えすぎちゃってるんですよ。
もうそこ難しいですよね、その初対面で話をしても分かんないところじゃないですか、
まあ、つまりその自分の、まあ、いろんな状況をあの相手方も受け入れてくれるかなっていうことですね、
まあ、お見合いってだからそこがすごくシステムとして便利だなっていうのは、うん、結婚するかしないかだし、うんうん、直接あなたとは会いませんって言う必要はないのはすごくよくできた仕組みだなって、うん、仲介してくれた人になしって言えばいい話なので便利だなと思いつつ、一生一緒に暮らすってうん、それだけじゃないよねっていうあ、なんか
重い、いや、なんかでも俺なんかそういうのってあんまりちゃんと答えられるかってわかんないですけど、僕今聞きながら2つのことを頭に浮かんだんですけど、なんか基本なんかこう迷ったら前向きに進めようっていうスタンスが僕はなんかいつもあるんで、なんか別に大体物事の判断ってイエスかノーかグレーかの3種類で、イエスかノーって少ないんですよ、大体間なんですよね、うん、どうしよっかなっていうことばっかりなんですけど、そういう時はあのこのグレーの濃さで大体イエスに近ければなるべく自分からなるべくイエスにするっていうのがあって、あの僕ちょっと影響を受けた人の言葉があるんですけど、今の会社の社長の言葉なんですが、人間正しい選択肢ってなくて、重要なのは選んだ選択肢を正しくするんだよっていう僕はだって結構これ重要にしてるんですね。これがちょっと一つあの あったなっていうのはあったのと、もう一つ何言うか忘れちゃったな何だったっけな、忘れちゃったな、
うん、そうするといつものラジオ時的な感じで
行けば分かる
ぞ、行けば分かるぞ、迷わず進める
でも僕は、はい、会ってみないと分かんないっていう考え方が僕は結構あるんですよね。例えば女の友達から紹介してもらう女の子会って、会ってなんかめちゃくちゃ袖口汚す女の子とかいたらちょっと嫌だなみたいな、そういう女の子もいたんですけど、うん、その時はもう会わないと分かんないし、もしかするとその辺取っ払ってめちゃくちゃ好きになるかもしれないじゃないですか、うん、だからその勢いも、はい、僕よく分かんないですけど勢いも大事なんだろうなって結構思う時あるし、うん、やっぱり、
あ、そうだ、おもしゃおもしゃ、今ちょっと今のあれで全然違うんですけど、あと昔ある人に言われたことでちょっと面白かったのは、その人は僕より多分20歳か30歳の結構グイグイ小児さんですけど、この人はですねコーヒーの法則っていうのを使ってるんですよ。これ何かっていうと、あのこの人すごいなんかこう恋愛好きなもう60代近くのおじさんなんですけど
50代のおじさん、
そうだ、坊主で、すごい手が坊主で手が短くて
この人じゃなくて、
この人が言ってたのはなんか若い男の子捕まえてなんかね、女の子の、ね、本質を見極める方法があるんだ、前からしたらデートしてる最中にコーヒーこぼすんだよってその時の反応を見てその人人から分かる、そしたときに、なんだよ、そそしてっていう反応をする子だったり、うん、もしくはその、なんかこう、トラブルに対する対処っていうものを見るのに分かりやすいんで、何か あえて粗相するっていうのは、うん、まあ、いきなりあれですけどね、お見合いの世界で本日お日柄の役ガコンパンすいませんみたいな、たけしみたいなことはなかなか難しいと思うんですけど、
なんか、まあ、僕ね、あの、まあ、もう結婚して今7、8年ぐらいなんですけど、
皆さん恋愛結婚、
はい、あ、僕はもう恋愛結婚ですね。で、なんか非常に会ってみないときは分かんないのかなっていう、まあ、ナルさんと同じ部分の話なんですけど、っていうのは、僕結婚したときに、これも僕の保守的な話なんですけど、カビさんの親戚と会って、うわーっと思って、すげえ躊躇して、1年ぐらい結婚ちょっと考えた時期があったんですよ。で、実際結婚して、超めんどくせえ親戚と、なんか親戚に会って、もうほんとすげえ困ったなっていうのがあったんですけど、でも、まあ今、なんだかんだで、もう生まれて家族もできて、まあ、それなりにやってて、ですげえ面倒くさい政治的とは相変わらず付き合ってるんですけど、でもそれは別に本人のお互いが気に入ればそこら辺ってのは、まあ、お互いが許容すればですけどね、乗り越えられる部分はあるのかなと思うから、まあ今シャープさんが自分の中で問題と思っているところもあるかもしれないし、もしかしたら相手にも同じように思っていることもあるかもしれないし、それをシャープさんが受け入れなきゃいけない状況もあるかもしれないから、それに関してはお互いがいいと思えばそのまま突き進んでもいいのかなっていうのは僕の体験などとしては思ったりしますけど、
ね、もういいね、一発さん
藤原サイファンはもうだいぶ親族一回ディスった感じにな
りました。大丈夫なんですか？
大丈夫ってこと？
奥さんは聞いてないですか？
これはね、大丈夫です、うん、これは奥さんも同じように思ってる認識なので、
なるほど、
でうちで他の親戚も同じように思ってる認識だから、これはもう一体大丈夫なんです、
まあ、いわば身を切ってないってことですね。
切った風
安全圏のことしか言ってないですけど、なるほど、
なんか、ね、話題云々の話したら一番シャープさんがこう気になるのは話題の話ですもんね、うん、でそこから飛躍してちょっといろいろ考えてしまったってところが多いですもんね。
でも、うん、いいっすか、レモさんいないところでレモさんの旦那さんのお話とか
あれは面白いね、あれは後で聞くんだ
そんなこと言ってたのみたいない
ないところでダメですか？
じゃあシャープさんの相談は置いといてって、
そうですね、
あ、でもシャープさんの相談に続くとしたら、その結婚を決めた、あ、そのいろんな女の子がいる中でこのレゴを選んだっていう、そのこの子なんだって決めた理由を2秒で言った。
レゴが何か持ってきたと思
って。びっくりした、レゴバンダの前なのか。
俺ちょっと食い止めてこれから
。知りたいです。
ダメだ。
君に決めた。決めたぜみたいな。
それが何かっていうのはちょっと気になる。
大丈夫ですよ。僕閉めてくんで、これ。いいね、大丈夫。みたいな。
割と手短に。
もともと結婚願望あって、で、就職してすぐもう結婚願望が一切なくなって自由にできるっていうのでなくなったんですけど、まあ彼女いて別れて、でまあレゴと付き合った時にもうこの後はいないかなと思ったのもあったんで、このまま結婚しちゃおうと。
なんでレゴだったの？レゴがどうこうじゃなくてレゴをその、
あ、
なんかでもあるでしょ。
まあ
ちょっと待って、ちょっと、ちょっと待って、
ポイントだけ聞いて、ここ閉じようか。
まあ、まあ、
ちょっと今、ド変態
の話だ。まあ、年齢差が7つあるんで、
はい、
まあ、その年のこともまあ考えて、
うん、
まあ、
大丈夫、入って大丈夫、
まだまだ店員さん、まだち
ょ
っと店員さんまだ
絞りの中多いんだよ今。
向こうのまあ年齢を考えて、まあ付き合うならちゃんとそこはしようと思ったのもあるんで、
おとなしい、
はい、なるほどね、
まあ多少はなんていうか、まあもともと自分が一目惚れしたっていうのがもともとだったんで、まあ目をつぶれる部分は自分が我慢すればいいかなっていうのもうまく自分が合わせられればっていう感じで、はい、
ありがとうございます。
本当にただただこう心が現れるね。
ありがとうございます。姉さん、姉さん、姉さん、終わりました。大丈夫です。姉さん、終わりました。お、つうことは俺、同い年ぐらいですか。え、多分年下っすよね、僕よりか。僕30の年なんですけど。
28になります
。全然年下だ。
俺、なんか心がほっこりした。
ほっこりする。
下ネタの話がですね、やっぱり、そういう話聞けて。
怖ぁ。妄想で。
ありがとうございます。
妄想で。
だんだんどれぐらい M 性感にハマってるかって
言う。え、まあ、クソみたいな話が出たんですけど。
でもあれ分かった、なんか惚れたら何でもかんでも恋は盲目ですよね。
うん、まあそうですね。それは盲目だと
思う。すごいな、話さん。あとで
そんな問い詰めちゃダメっすよ、姉さん。
放送で
レゴ姉さんダメっすよ。
いつ放送するのかな。
早くしろっつって。
これで、あの、シャフさん的には、うん、どうですか。
なんかやっぱ、普通に、なんか職場でとか、なんか趣味の活動の中で知り合って仲良くなって好きになってとかじゃないから、やっぱこういう、せっかく得た機会は大事にしたいっていう前提があるからこそ、うん、やっぱちょっとでもいいなっていう方向に引っかかる何かがあれば、うん、好きになろうとする努力みたいな、うん、あればこう転がるのかなって。なんか
多分あの結構そのチョイス、今話しててもその家族を大事にしてもらくれるかとか、結構その自分の中でチョイスポイントみたいなのがはっきりされてるんで、うん、その相手が何か言ってきた時に判断できんじゃねえかなって。例えば僕は女の子のことを基本全く信用してないんですよ。女って女って女って女って女って女って女って女って女
って
女って女じゃないと思ってますけど、
奥様も含めて
唯一信用できるのが嫁なんです
。あー、うん、その身を切るのかなと思ったら守っちゃったみたいな。いや、
でそのポイントが、僕よくその好きな芸能人とかで関根真理とか、自分の家族のことをよく言ってる人間は悪い人間ないみたいな。いかにその2人で会話してる時に自分の家族の話をする子かどうかみたいなのは見るようにしてて、それって結構その相手の自分の家族を大切にしてる人はきっと自分の家族も大切にしてるみたいなのが、まあ僕の中での判断基準だったりとかして、そういうのってでも自分が気にするポイントだから絶対引っかかるんですよね、なんか言われてる時に。で、好きになろうとしても多分そこが気になったら好きにならないし、それ飛び越えて好きなんだったら多分盲目にいけるだろうしみたいな意味では、まあ、あのラジオ的な回答としてはですね、あの、いけばわかるさ。どうぞ。
そう、いけばわかるさ。僕が参加した時からのあれですよね。
確かに6時間話を聞いて出た結論がそれだったんで、何ら変わらないですけど、多分そのもういけないポイントって自分の中になんとなく定まってるじゃないですか。
みんな譲れないところはあるっすもんね。
うん、それって多分ね、勝手に引っかかっちゃうんで、そこは気にすることないが、どうせ引っかかるっていう気がしますけどね。どうですか、磯山さん。
キラパス。
キラパス。しかし、
じゃあ、ということで。
違うでしょ違うでしょ。
今あの、あれ、なかったことになって
る。関東みたいな。
完全に俺の話なくなったから。お疲れさまっていう状況になったけど。はい。
はい。ちょっとね、俺もうね、頭回ってないんで。すいません。
まあ、あとでも、あと、結婚してる私の身からするとあれなんですけど、なんか結婚の条件みたいなのあるじゃないですか。こういうのがあればいいとか、こういうのがあっちゃ嫌だって言うんですけど、あの、心理としてあるのは、あの、めちゃんこに変わりますよね。例えば僕のことで言うと、奥さんの実家に行ってですね、私、あの、若い時にですね、できちゃった結婚したもんで、向こうのですね、おばあちゃんがですね、すごい反対したんですよ。こんなどっこの馬の吠えるとも分からねえよ、バカ野郎にね、うちの大切な孫娘やれるかみたいな話になって、向こうはさぞ立派な家だったんですよ。で、 ですけど、そのおばあちゃんは結局最終的には一番仲良くなったんですね、うん、で、その一方で今、向こうのですね、結構いろいろ家のですね、いろんなちょっと今トラブルが出てたりしていて、それをちょっとやんなきゃいけないと思います。で、結構変わるんですよねだから元々関係なかったことがいきなりトラブルになったり、元々トラブルだったものが変わったりして、だからあんまり先のことって、あんまりない、ないっていうのは結構ありますね。あの本当にもう交通事故みたいな問題がありとあらゆるものが降ってくるんで、なんかもう受け入れるしかないっていうか、ですのでなんかわかんないですけど、例えばご家族のことがあって自分の親大切にしてほしいなと仮に僕が思ってるとするじゃないですか。ところで、ところがもしかするとうちの親がなんか急に海外に行って一人でやってくるってこともあるかもしれないし、急に明日死ぬかもしれないし、そうって環境ってすげえ変わるから、あんまり僕って結構気にしてないですね。
よくあの例えばそのこれとこれが合わなきゃいけないからとか、自分の趣味はで、例えばあの相性 100% 相性 95% とか出ても、実際結婚生活回していったらまたいろいろ条件変わったりとか、自分思いもよらない事件が起きて、
あと
対応しなきゃいけない
とか、結構びっくりするんだけど、自分が一番変わったことあるね。
山田さん結婚して結構変わった方なんですよね。でも本当はあの結婚する前は本当ダメ人間の典型みたいな。
それもあなたも
ね。まあ俺もね。
確かにね。飾られてる感じ。
この3人やばいっすね。
よくわから
ない。すぐ人を傷つけようよーし今日殺しとこうみたいな。
だからあんまり別に結婚に限らないですけど、物選ぶ時って、まあ、どうせ変わるしっていうのがなんか人をスタンスとしてありますよね。でも人を選ぶ時ってなんかまあ恋愛っていう意味ではたまないですけど、まあ、仕事とかそういうのが一番ですけど、その時って結局さっきのコーヒーの法則じゃないですけど、トラブってもコーヒーだったら乗り越えられるかなっていう、なんかそんなとこだけですかね。なんか ライフは続いていくみたいな考え方ですか。ライフゴーズオンみたいな。
ライフゴーズオンね、
ありますよね。結局続いていくから
一生一生、
そうだから一緒にやっていけば別に諸条件悪くたって構わねえやっていう、なんかそこら辺はなんかなんとなくありますね。
すげえうなずいてますけど、
トラブルなんだよな。そうだ大事なの。
何のマネ。
なんかの話家さんのマネなんだと思う。起きたトラブルでね、急にって捕まれる瞬間があるよね。責任マネっていいよね。
何の話やの。まあでもあのさっきの話なんですけど、中村さんもね、そういう意味で言うとあの明日ね、
はい、
まあ、
明日初対面なんですよね。
明日そうです。
写真は
お互い
見てるんですね。じゃあ、まあ、ラジオ的な回答しますと、0.01mm っていうコンドームがありまして、これ抜群に気持ちいいんで、それ使ってもらえれば大体大丈夫です。
すごいよね、0.01mm だよ。
そこ広げるんだ。
あれだって0.03mm
だよ。高いんですよね、あれね。
マジっすか。
1000円で3個なんですよ。0.02mm は1000円で6個なんですよ。
着地地点がクソすぎてちょっと面
白い。今1000円3個か6個かって、まあ、サラリーマンの小遣い的には結構、はい、難しい問題です。現場から以上です。
どうなんだろうな、本当あの
収集つかない
です。はい、じゃあこんな感じで。じゃあすいません、シャフさんのこんな感じでしたけど、
はい、
いかがでしたでしょうか。大丈夫ですか。
いや、なんか勇気が出ました、
ね、
あと結果報告というか経過報告、
はい、ぜひお待ちしておりますんで、
はいはい、なんならハメ撮りカメラもあります
んで。そうね。いや、やっぱりお見合いで知り合った人と婚前交渉はなかなかしづらいですよね。
まず経過報告を聞きたい
ですね。
綺麗な話も聞いたんやけどな、はい、今
日は。本当そうです、ね、
最後の最後で、うん、まあまあまあまあ。
これがさ、
クオリティ
でも本当ありがとうございます。
はい、ということでありがとうございました。はい、じゃあのリアルね、相談おじさんということで。
はい、ですので、ラジオジア、あの今後もですね、リアルに相談に来てくれる方を募集しております。
絶対相談しねえ。絶対死ね。
俺も話最初聞いたとき、あ、ネタできたって言われ
た。ひどい。 を切るリスナーしかいないんで。
はい、ということで、ではお便りもね、募集しておりますんで、よろしくお願いします。シャツさん、ありがとうございました。
はい。